桑野隊長の夜空の赤ちょうちん。あの頃二人のアパートは、こんばんはでございます。今日は CD を忘れましてね。なんで今携帯を鳴らしております。なあ。やってんですよね、そんな感じで、皆さん元気ですかね、僕はね、今日も元気なんですけど、隣には元気な先輩が座ってます。
はい、どうも
ジャックさん、こんばんは。
ジャックです。
ジャックさん元気ですか
ね。え、なんとかね、
なんとか、
まあ、年相応に元気です。
今ちょっと話してたんですけど、92まで来てくださいね。
ね、この間ちょっとある人に言われまして、ちょっとそういうのが見える人で、
うんうん、
寿命見てあげようかって言われて、見て見てって言ったら、
怖い、
92まで生きるよって言われて、ね、92って言われて、でうちの親父が92で亡くなってるからね、あんな余裕になっても生きてるの嫌だなって言ったら、いや92まで もうピンピンで、前の日までピンピンでピンピンコロリでいけるから大丈夫だよって言われて。
でもね、
いいのか悪いのかね、
うん、そう、でもあれでしょう、カテーテル通してるし、
危ないしね、もうちょっとここら辺が心配なんだけど、
う
ん、
そう、
ね、でうちの親父も62で心筋梗塞やってるんだけど、
はい、
でうちの親父もね、ちょっとある人に聞いたらね、
はいはいはい、
92まで生きるって言われてね、
うん、
92までこんな体調、体質悪い、ね、よくないのに生きるのかなと思ってたら、なんやかんやで90で亡くなったんです、
うん、
で90で亡く、今年亡くなって2月に、うん、で、あ、なんだ、92じゃなくて90で亡くなったじゃないかと思ってたら、その時の葬式の時にね、数えるから、
マンじゃなくて、
お父さんは92で亡くなりましたっていうふうに言われて、
あ、
90に当たってたじゃんと思ってて、
当たっとる、え、ほんと
それ、ね、それでもうん、ただ、うん、自分だけ92生きてもね、うちの女房とかが早く死んじゃうと嫌だなと思って、うんうん、女房より先に死にたいなと思ってんだけど、
ね、何言っとんの先輩、
そういうのはもうまだ
何
十年も生きなきゃいけないじゃんね、92って
言ったら、え、92言ったらまだあと濃い4回ぐらいできるよ。
うん、
何言ってんすか。
濃い、まあね、
そう、
濃いね、
濃いね、え、
ダメ、濃いしたいけどね、濃い
そうよね、
したいけど、
うん、
体がついてかないからねえ、
いいやん、
それも辛いじゃん、
なんかおじいちゃんやおばあさんやっちゅうのでいいじゃん。あ、そうじゃん、ね、80ぐらいで21歳ぐらい、
うん、
憧れか、
21歳ね、でも80ぐらいで40
歳
とかね、
うん、
30いくつとかね、
それでも全然すごい年の差もね、
そういうのいっぱい、うん、ああいうミュージシャンとかいるんじゃない、
あるよね、
俳優とか、ああいう、
え、だって92
年の人たち、
あの92ビンビン生きてんやったら歌歌ってるでしょ、どうせ。
もう歌いたいね、
あの新幹線に乗ってたらとかって、
ね、老人の歌歌ってるじゃん、
老人の歌歌わんて絶対。
それクリント・イーストウッドなんてすごいね、あの90でもまだ監督やってんもん、
あ、そうなの、
そうだよ、90、あの人90なんだよ、もう今
本当に
90でも、今年なんかなんとかジョエルとか映画
撮って
たでしょ、
よくわかんない、
それで自分、あの人88か9、89の時に、はいはい、うん、主演で運び屋っていう映画を、本当の89ぐらいのおじいちゃんが本当の麻薬の運び屋やってたって、白人のおじいちゃんが、みんなその白人のおじいちゃんがまさか運び屋やってると思わないから見逃しちゃうわけよ、警察も。
で
その人が捕まったっていうニュースがあって、それ見て映画にしようと思って、クリントウッドちょうど自分の年だから やったんだよ、あれ18年ぐらいにやって、ほんで今190ぐらいだよ今年。
本当に
すごい、あの人はもう、うわ
目指せ目指せ、
ね、38本ぐらいで、ね、監督で、うん、自分で監督やって、
ね、
主演もやってるの結構あるし、
そ、
ね、
そうそうそう、
全部で、はい、出演してる映画は80本ぐらいあるんじゃない、はい、うん、あ
ね、すごいあるんだよね、
すごい、だって1930年生まれだよ、すごいな、
びっくりですよね、ほんとびっくりだわ、
だからちょっと加山雄三もすごいけど、
うん、そう、そんなところはないよね、
あの人はすごい、まだ現役だもん、
なんか行きそうよ、
だってあの寅さんの、 あの、うん、山田洋次もあの人も、うんうん、多分84とかぐらいじゃない、うん、今5とか、
うん、あそうか、
年に1本ずつ映画撮ってるじゃん、
撮ってるけどね、
すごいよね、
いや
ー ね、 ね、元気だし、
うん、1ヶ月1回ぐらいライブやってるかもしれないね、うん、今日はジャックさん、ね、
老人ホーム
ね、
ああいうとこ回りながら、
いやいや違うね、その老人ホームじゃなくて、うん、高校おばさまたちキャッキャ言うおばさまたちがいっぱい並んで、
私のね、いいね、そういうの、
でその頃その時俺がね、キッペさん、はい、キップ切れますから、うん、何言ってんだ俺一曲いってみますか、今日いってみますか、
うん、何からやろうか、ちょっと初めての曲ばっかりなんで、うん、
はいはいはい、
ちゃんとできるかどうか分かんないんだけど
大丈夫、
一回いつその、
はい、
胡蝶の夢っていうね、
胡蝶の夢
っていうのは、なんだっけ、うん、誰だっけ、孔子だっけ、誰だっけ、孟子だっけ、なんかの、
うんうん、そんな感じよね、
あれがあって、胡蝶の夢、ドリーム&リアリティっていうタイトルで、うんうん、
その、
この世の中が、
うんうんうん、分
かる、夢見てるのと現実とがこういうニョニョとなってくる歌なんですけど、
う
ん、
そう、その胡蝶ってそういうあれやね、なんかそう、そんな話が、
中国の、
ね、中国の話、ね、
昔の、
行ってみましょう、
はい、できるかな、わかんないけどね、ごめんね、ちょっと途中で途中かもしれないけど、
そんなん全然いいですよ、
作ったばっかりです、昨日、はい、昨日完成した、
マジ、ほやほや、
曲自体はね、だいぶ前にね、やってたこともある、一部やってたとこもある曲を、はいはい、この詩にポコッとくっつけたんだけど、もうライブでもやってたことないし、全然まともに歌ったことないんだけど、
今日
作っただけで、いや、ちょっと、
はい、よろしくお願いします、
胡蝶の夢、ディーム&リアリティ、
はい、
シャラララいつからか、いつからかわからないけれど、超リアルな夢を見るようになった今日この頃、その夢の中で僕は今よりずっとずっと若くて、IT 企業の CEO なんてかっこいい仕事をしてるのさ、それが奇妙なことには毎晩連続して夢を見るんだ、この世界で夜眠ると同時に夢の中で若い僕が目覚める、 Dream and reality でどっちがどっち、 yeah, yeah. 現実の世界にいつの間にか霧がかかって、 Dream and reality でどっちがどっち、 yeah, yeah.夢の世界がだんだんクリアになってゆく、シャララララ、こんな不思議で不可解な日々の暮らしを 僕は来る日も来る日も続けてるんだぜ baby。 そのうち夢の中の僕は素敵な君と出会って、クルーザーでプロポーズして、甘い甘い新婚生活、こちらの中高年の世界より向こうの若い僕の方が刺激的さ、いつからかわからないけれど二つの世界がひっくり返った気がした。 Dream and reality でどっちがどっち、 yeah, yeah. 夢の中の若い僕の世界は現実に。 Dream and reality でどっちがどっち、 yeah, yeah. 現実の僕の世界は夢の中へ。 Dream and reality でそして僕はまた僕の別の世界、夢を見るようになって。 Dream and reality そこで僕は蝶々になってた、中高年の僕はいなかった。
はい、ありがとうございます。お手
ちょっとだいぶ
いやいやいやいやいや全然そんなそんな。
ちょっとあの、うん、夢見てて、うん、それが、うん、夢か現実か分からなくなって、ね、で夢が現実になったら、また違う夢見て、今度蝶になっちゃったっていう、胡蝶の夢っていうのもそういう話、
そういうことでね、その中
国、ね、そういう話なんだけど、うん、うちの親父のね、お姉ちゃんがね、はい、若くして26かなんか亡くなった時にね、なんか1週間ぐらい前から、そのうちのおばあちゃん、おふくろだよね、うちのおばあちゃんに、なんか変な夢見るんだって、いつも花畑にいるんだわっていうことを、で毎日その夢を見るって言ってて、1週間後に亡くなったんだって。
そんな怖い、
だそんな夢の歌なんだけど、ちょっとごめんなさい、まだ作ったばっかり。
いやこれいいわ、
あの、よかったですね、
本当よかったです。
そんなような歌です。
はい、ちょっとね、お便りをね、いきますね。おーちゃん、いつもありがとうございます。こんばんは、今日はどのような、まあ、あれ話の展開になるのかな、楽しみです。おーちゃんからです、ありがとうございます。こんな感じです、はい、でもう一個ね、山尾さんから、隊長ジャックさん、こんばんは。ジャックさんとは竹の子で、そう、一度お会いしたみたいです、
うんうん、そうね、
お元気ですか、って。今週末は名古屋に帰ります。月曜日は、竹の子に遊びに来ます
あ、山尾さんって今どっか、
今そう、ね、静岡に行っちゃった。
ああ、そうですね。そう
体調も来れば、
そうだね。タケノコもね、行ってないんだよね、あんまり。
行ってないっす。全然行ってないです。
全然行ってない。
そう、タケノコを紹介してくれたのはジャックさん。
そうそうそう。
で、僕が行ってこの辺みんな誘って、そう。
多分だから僕が行き始めた頃も、山尾さんはもうタケノコ
だったかな。
だったと思う。
あ、そうな
ん。行ってたと思う。山尾さん、すごいね。
ありがとうございます。
はい。
ね、ちょっとね、あとは僕のところでちょっとだけさっと言いますね、ブルースアキちゃん、昨日はおもろかったね、隊長の、なんて書いてあるの、昨夜の歌声はおばあちゃんも妊娠するくらいエロっぽかったか昨日にちょっとね、ささやくようにね歌ったっていうことと、あともう一人ね、東京のハセヤンです。隊長、火曜日はお疲れ様でした。ハセヤンと一緒に寿司屋さんに行ったんですよね、隊長の歌をかなりの至近距離で聞いたため、今になっても耳鳴りが止まりません。医者に行って診断書をもらいます。治療費は現物支給、有明寿司5000円ギフトでお願いします。
これどこで歌ったの、
はい、
どこで歌ったのこれ、
ね、これはお寿司屋さんでちょっと歌っちゃって、
寿司屋さんで歌ったの、寿司屋で、
ね、うるさかったし、うるさいの反省して、
ライブじゃないの、
ライブじゃなくてね、
ライブじゃなくて歌っちゃった、
ね、ちょっとこっち右側にね、ちょっと高貴なお方が来られてたんですけど、天皇家が来られてたの、
天皇家の人が来られた。そうで、もうそこで大声で歌っちゃって、
大丈夫だった歌って
大丈夫だったんです。
そう、歌ってって言われたわけじゃないでしょ。
みんな言われない。
そうか、
はて、そう、そう、それで僕ね、ついに見たんですよ、
うん、ああ
変なもの、
うん、変なの見たんだって、ね、
つい最近、
うん、
2日ぐらい前ぼーっと 夜中歩いとって、もう電車もないからね、うん、歩いとったら電柱の影に白いもんがふーっとおる、うん、でふっともちゃんと見たらふっと消えて、
うん、
ノーピンタルおるよね、
うん、
で人の形してないんよ、
うん、
だから何にも怖くなくて、
うん、
でまた消えるから、うん、よしって急いで行ったら何にもない、
何もないんだ、
多分上におったかもしれ
ないけど ね、
上でニコニコ笑っとったかもしれないけど、うん、初めて、
何なんだろ う幽霊なのか、ユーマというか、
ユーマかな、
なんか、
ああ、
それか、そうか、宇宙人なのか、
かひょっとしたら女性の怨念か。
だいぶだから疲れてんじゃないですか、
ね、だって
生き量じゃない、生き量、
ジャックさんの場合は寝てて、あれよね、
う
ん、
そうそうそう、
僕別に、ね、ヨットとからかな、そういう状況でないと見ないんだろうね、酔ってるとか、まともな状況で見ることはないよね。
まともな状況でね、健康体でね、うん、あんまりは見ないよね、うん。
見ることないですよね。
うん、健康体、うん、そうだね。やっぱあんまり、なんかね、うん、同調してるときに見るね。
そうだね。同じ周波数っていう、ね、
その周波数が、多分同調してる
時に、ね、うん。でも僕言うんだけど、周波数って何とか思うんだけどね。うん、まあ、あるでしょうね。
人間の周波数。まあなんか思念もその電波もそうだし、全部ある周波数とかで出てて、その犬しか聞こえない犬笛の音とかあるじゃん、ああいうのとか、だからこの思念っていうか思考もそういう風で電波で、電波っていうか、そのなんかある種の人間の全然聞こえないし見えないあれで出てるっていうような話もあるけどね。
そうね、
そうだったら、あのね、あの僕のうん、昔やってたバンドの、うん、ベースのやつが、
うん、
見て、
うん、
で昔そいつ東京にいて僕らは席にいたから、うん、時に、うん、バンドはやってたわけよ、そいつも、うん、だから週末になるとそいつ、うん、わざわざ帰ってきてて、うん、ててでその帰りに長野かなんかで、うん、見たって言うんだよね。でそれも明け方に
見た、
明け方っていうか夜中のまあ4時、うん、3時とか4時なんだろうね、
うんうん、
車でフューって行ってたら、うん、なんか向こうの方で白いもんがくるくる回ってて、
う
ん、なんだと思ったら、うん、それこそ本当小学校の2年、うん、3年ぐらいの女の夜中だよ、
うん、
そんな3時とかだよ、
うん、
女の子が3年生か2年生ぐらいのフラフープやってんだって、フラフープこうやってぐるぐるやってたって言ったのよ。
マジ？
ほんで、ほんでそれ帰ってきて言うもんだから、
そんな
僕は行けなかったけど、ギターのやつが見たい見たいって言って、そいつと次の日に
行ったの。
休みだったから、次の日に行ったんだって。
バカじゃね？
でそれも夜中に、夜中っていうか
3時
4時かなんかに、同じ場所に、
うん、
ほんで同じ場所に行って、
うんうん、
もう何も見えないから、うんうん、ないじゃないかっつって車から降りてたら、
うんうん、
そしたらなんか向こうの方から、
うんうん、
シュッシュッシュッってこうシュッシュッシュッシュ音が聞こえるんだよね、
うんうん、
シュッシュかゴロゴロかしない
けど、うんうんうん、
そしたら向こうの方から、
うん
うん、何かがこっちに向かって
来る、
うん、それがよく見たら、
うんうん、
スケートボード入る、
うん、
スケートボードの上に乗って、
うんうんうん、
その女の子が
逃げろ
2年生か3年生の女の子がこうやってシュッシュッシュッシュッこうやってジグザグに来ると、これでそれもう怖くなってブワーッと逃げてきたって言った。で何だったんだろうっていう話をもういまだにするよね。もう50年ぐらい経ってんだけど、40年ぐらいか、40年ぐらいもそれ見てから経ってんだけど、いまだにたまに半年に1回ぐらいみんなで会うんだけどね、
その話
居酒屋で、うんうんうん、そうするとその話が出て
くる。
不思議な話で、
怖
あれも不思議でね、
もう不思議でね、うん、なんかこんなこと言ってたらみんなね、あの体調なんとか、あーちょっともう読めん話ばっかり、え女の生き量、いやそれ、
やっぱりそうだ、やっぱりみんなそう思うよね。
皆さんありがとうね、うん、今日読め
ますね、うん
ということで、はい、もう一曲いきますか、
はい、じゃあちょっともう一曲、はい、これもねライブでギターでやったことないんですけど、はいうんはい、これは昔やってた、うんうん、クーネルーツっていう食って寝て麻雀打つっていうバンド、うん、8人のやったバンドがあってそれのテーマソングで幸せのファイアドラゴンっていう歌なんだけどそれをちょっと今度 CD に入れて、うん、僕らのテーマソングにしちゃおうかなと思って、う
ん、いいね
それをちょっと、
はい、
これ弾くのもね本当にこれもやってないんで、はい、ちょっと弾けるかどうか分かりません。
じゃあテーマソングをお願いします、
は
い、
幸せのファイアドラゴンです、はい、駅の階段で後ろから盗撮されたパパにもらったビトンのバッグバイクで行ったくられたカラオケボックスで会社の上司にセクハラされたそんなムカつく時にはあいつらの名前を呼ぼう突っ走れジャック・ビーどこかで誰かが急げジャック・ビー誰かが泣いてるガッガッガ地響き立ててダッダッダジャック・ビーンがガッガッガウォーウォーウォーイエーロックウォートレーラーでやってくるダダダダさあ出かけよジャックビーター幸せのファイアドラゴン探しに行こう別れた彼氏がストーカーになっちゃった中学生のガキに5000円カツアゲされたホテルで撮られた写真で誰かに脅迫されているそんなムカつく時にはあいつらの名前を呼ぼう突っ走れジャック・ビーどこかで誰かが急げジャック・ビー誰かが泣いてるガッガッガ元気出しなよダッダッダジャック・ビーンがガッガッガウォーウォーウォーイエーロックウォートレーラーでやってくるんだダッダッダへこんでないでビンタ幸せのファイアドラゴン探しに行こ
さん、
はい、すみません
92まで生きるわ
ジャックっていう最後どうやって終わったらいいか分かんなくて
考えとった今
あれ
すげえ
すげ
え
すみませんでした
少なくともこの年で歌う歌じゃないよ
これ40の頃歌ってましたね
ジャックのビート
30代後半から40ぐらいに8人のバンドで、うん、いや一番最後の曲でね、はいはい、
あそう
歌ったけどねこれ、
うん、これめっちゃいい
ガーガーガーとか言って
若い子みんな乗ってくれるでしょ
やらせて歌ったね
なんか噂によるといつもファンがいっぱいおって50人ぐらいがあとついてきたっていう噂を聞いたけど、うん、
だからあれですよ大 大体クリスマスの時にやったライブで一番来た時が、250人ぐらいワンマンで来て、
マジ
来て、
ほう
で50人、うん、60人ぐらいね、うん、幼稚園のチビだった、だからうちの今でもやってる相方の女の子が幼稚園の先生だったから当時、だから幼稚園でも僕らの歌、牛乳パックの歌とかあって、
なんか聞いて、
幼稚園でも牛乳パックの歌を幼園児に歌わせてて、でみんな来るんだよ
本当に。
でその幼稚園児来るとお父さんお母さんがくっついてくるじゃん、
漏れなく、そうそうそう、くるってくる、それで、ね、それで、
それでもうそんだけだけでも150、60人来るわけでそれの後の100人ぐらいは結構まあね、あの好きで来てくれる人たちがいて、
半分詐欺やね、うん、
で前もね、あの敬老のなんか障害学習の日かなんかがあって、はい、で席 の、 あのホールで300人か350人ぐらい入るところでやって満杯になったんだけど、でその時は200人今日おじいちゃんおばあちゃんで、で100人今日が僕らのいつもの来てくれる頃でやったんだけど、また8人でギャーってガッガッガッとかやったら、もうめっちゃ貧縮買って、おじいちゃんおばあちゃん
今のゴーゴー
って、何もやかましくて、何も何とかわからんとか言われてなことありました。そういう時はこういうね、このギターでこうやってやればよかったんだけどな。
素晴らしいっす、本当元気っすね。
ねえ、
ちょっとあね、あきちゃんからタケノコジャックさんが原点やったんだ、うん、そうやね、さっきの話ね、僕らの中ではジャックさんが一番最初なんで、そうなんですよね。あとね、女の生きる、まあいいわなんだこれちょっと待ってね、おーちゃんから来まして、
またおーちゃん来たの、
おーちゃん読めます、
38年前の話、
はいはい、ちょっと読んでもらえます、
え、
僕目が見えとらんねん、
お前ね、
あ、ちょっと待ってね、あ、見た、私が静岡支店時代に父帰得す、すぐ帰れとの、電報を受け、受け取った夢を見たので、うん、妻に礼服の用意するように言って父に電話したところ、明日から入院することになったとの返事。それから1週間後に、がんで他界しました。おーちゃん、
ね、おーちゃんそういうあれがあるんだもんね、前からね。
そう、僕そういうの
ないですね、
全くないんですよ、
こういうのはないな、僕も全然。
これはあるようになるためにはどうしたらいいんでしょう、
ね、うちの袋が死んで何、2、3日経った頃にあの夢に出てきて、寿司が食べたいっていうもんだから、そしたら、うちの女房がお供えし何もしてなくて忘れてたからって慌ててしてたけどそういうのはあったけど、
そういうのはなんか出てくるんですよね、
だからちょっとこういう予知夢みたいなやつあんまり見たことないね、
怖いですね、で、そろそろまだあと2分ぐらいなんですけどね、ちょっと曲はあれですけど、不思議な話もう一本なんかいきますか、なんかないですか、不思議な話、
不思議な話、
ちょっと何
突然言われても、
突然面白かった今ほら92話で生きるわ
突然ね、
そう、最近ないですか、最近、最近、
最近、最近はね、あんま不思議な話っていうのはないな、そういう、
そう、
90まで生きるとかなんか、
僕ね、この間僕の話ですか、いつも行く 夜の、あの屋台村にもう一軒しか、もうその時は一軒しか営業やってなくて、あとみんな休みでも、その、 あの大将が奥に出るらしいって言って、女性がいるっていうんでね、
その屋台村の奥に、
そう、奥にで、トイレ行くのそこ行かって行かんねえ、
うわ怖、
でトイレ行って出るなら出てみろとか言いながら、可愛い子でありますようにとか言ったけど何もなかったんけどねこれなんで何もないんだろうね、よくわからんけど、
いいんじゃないか、あの体調は、
可愛い子だったらね、
テンションが高いから、
テンション高いから
入っていけないんだって、
前も言われたんですよ、テンション
高い、なんか前今年初めてね、あの銀行とかの初詣行ったらね、なんか4体
ついて
きたって言われたな、
ということで、来週も、来月も
よろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。今日中途半端でごめんなさい、
すいません。ではさよなら。
すいません。
United North FM Time Signal